彼女の手が水面に触れると、野良犬たちが一斉に一郎に襲いかかります。これが、お前の運命だ、乙女の声が響き渡る中、一郎の絶叫が夜の闇に消えていきました。翌朝、警察が到着した時、運河にはただ無数の野良犬が騒がしく集まっているだけでした。遺体は一つも見つからず、まるで悪魔の祭典が行われたかのような恐ろしい静けさが残されていました。一郎はぐっすり眠っていましたが、突然悲鳴のような声で目が覚めました。冷や汗をかきながら見渡すと、病室の薄暗い隅から怪しい影が這い出してくるのが見えました。おい誰だ？声を上げると影は一瞬形を変え、看護婦の姿になりましたが、そのあまりにも不気味な表情に一郎は戦慄しました。看護婦は口を覆うように手を当て、けれども指の隙間からにじみ出る黒い液体のような物体に一郎の視線は釘付け家になってしまいました。罪深き者よ。低く荒れた呼吸が聞こえ、次第に看護婦の姿は歪んでいきます。やがてその姿は完全に別の生物へと変貌を遂げました。漆黒の肌に蛇のような赤い目、恐ろしい牙を剥いた形相です。一郎は叫びもできずにただただ震えるばかりでした。神にも見捨てられしこの世の呪われた魂よ、貴殿の苦しみはこれから始まるのです。その気味悪い饒舌な声が一郎の脳裏に徐々に食い込んでいき、意識が遠のいていくのを感じる中で、一郎は自分の理性が狂いそうになっていくのがわかりました。病院に入り治療を受けた後、一郎は自らの体験した出来事を捜査願いを出そうと警察に赴きました。警察官、具体的にどのようなことがあったんですか？一郎、実は深夜にタクシーを待っていた時に、野良犬に取り囲まれて、その一つの黒い犬に腕を噛まれたんです。近くにいたタクシーの運転手が助けてくれたのですが、その運転手の目が不気味な赤い光を放っていたんです。まるで、あの黒い犬と同じような目で。警察官、なるほど、非常に恐ろしい体験をされたんですね。野良犬に襲われるケースは多々ありますが、運転手の目が光っていたということは異例の出来事です。一郎、そうなんです。あの運転手の正体がわからず、とても不安なんです。あの目は決して人間のものとは思えなかった。警察官は、一郎の証言を慎重に聞き、捜査を開始しました。しかし、結局あの夜の運転手の行方は謎のままでした。一方、アパートの近所に住む人々に聞き込みを行うと、意外な証言が得られました。モタサイバイクタクシーの文おじさんは、年寄りの小柄なタイ人男性です。しわくちゃの作務衣姿で、頭にはタクシー運転手によく見られる迷彩柄の野球帽をかぶっています。ああ、あの黒い犬のことですか。あれは実は、この辺で起きた残虐な殺人事件の犠牲者の魂が宿ったという噂なんですよ。隣人の大学生 A は、華奢な死体と精悍な顔立ちのタイ人の学生です。パンクロックファッションが割と奇抜で、赤や黒のタイダイ染めの T シャツにスタッツ付きのジーンズを好んで着用している。毎晩あの犬の遠吠えが聞こえるんですが、それは殺された人の怨念の声なんだと言われています。一郎、血の気が引いたが、なんとまあ。日が経つにつれ、一郎は心的トラウマに加え、前世でその黒い犬を虐殺したのではないかという共鳴観念に囚われるようになっていきました。さらに管理人の不気味なローバレックに聞くと、そのあたりでは赤い瞳の男が現れる奇怪な話が出回っているということでした。レック、赤い瞳のやつに出くわすと、不思議な病に侵されるか、最悪の場合は命を落とすって言うんですよ。実はあんたが住む部屋では、前に日本人の不動産屋の社長が階段から落ちて死んだり、ファーランのバックパッカーが発狂したりした不気味な出来事があったんです。その始まりは、この近所で起きた衝撃的な殺人事件がきっかけじゃないかと噂されてるんですよ。一郎、殺人事件って。タイ北部の山岳少数民族出身の老婆は階段から落ちた人の死体を見つけた際、血がとどろいた思いがしたそうです。その後、奇怪な夢を見るようになり、赤い瞳の男の存在を確信するようになったそうです。レック、あの男は私の夢に現れては、殺人現場を指さして、ニヤニヤと霊笑を浮かべるのです。あの事件の黄色い扇風機も赤い瞳と一緒に夢に出てくるのよ。その黄色い扇風機は、ある夜、 自宅で夫からのだらしない暴力に耐えかねた妻によって使われた凶器でした。夫は長年にわたり妻に対して精神的、肉体的暴力を振るってきました。しかし、その日、妻は逆ギレしてしまい、手近にあった黄色い扇風機で夫を撲殺してしまいます。事件は一転して妻の逮捕に至り、地域社会に衝撃を与えました。夢に現れる赤い瞳の男と黄色い扇風機は、その残忍な事件の象徴として、レックの心に深く刻まれたのでした。一郎は払拭しきれない不安に怯えました。そんな折、隣人の黒犬が捕獲され、病院に連れて来られました。獣医から衝撃的な事実が明かされました。この犬は命に関わる重傷を負っています。しかし、傷の原因となった人を憎み呪っているかのように、誰にも近寄らせません。一郎は胸が締め付けられる思いがした。自分が呪われていると確信したのです。数日後、一郎は運河の曲がり角で、凶悪な弾丸によって命を奪われました。振り返ると、そこには目深く陥ったような恐ろしい顔つきの男がいました。彼はひどくそげた顔立ちで、まるで大史上最悪の殺人鬼集団マイペンライ兄弟の生き残りのようでした。彼は一郎に対して、たたりの報復という含みを持つ細い目つきを向けました。ただし一言も発しませんでした。そして突然、音を立ててはいけないと示すような仕草で、銃を取り出しました。そして一言、お前は忠告を無視して真夜中に扇風機を止めなかっただろう。罪を償え。夜の闇に紛れる間もなく、彼の体は冷たいアスファルトに横たわり、血は静かに川へと流れていきました。目が暗闇に慣れると、彼の視界にはひときわ異様な光景が映りました。そこには一匹の黒犬が、その魂を抜かれたかのように無残にも死んでいました。その犬の傷口からは、まるで生命の終焉を告げる鐘の音のような静寂が漂っていました。一郎の生命が少しずつ薄れゆく中、彼の瞳に映るものは、死の底からの死者とも言うべき、崩るような赤い瞳でした。遠くの闇からじっと彼を見つめるその瞳は、何世紀にもわたって獲物を狙う獰猛な獣の目であるかのようでした。その視線は、彼の魂を凍りつかせる冷たさで、死の恐怖を倍増させました。そして、一郎はその赤い瞳と共に、この世の闇へと静かに溶けていきました。この怨霊の物語は、万国の新たな伝説となり長く語り継がれることとなりました。